脳と心と体を整える健康経営のすすめ。
人と組織の整え師、鏡てるみです。よろしくお願いします。
アシスタントの田中智子です。この番組は脳と心と体を整え健康経営のあり方について経営コンサルタントの鏡てるみさんとお伝えしていく番組です。鏡さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
します。さあ、はい、今日のテーマは、
はい、まあもうちょっと今脳動の受動脳のパフォーマンスのところをちょっと掘り下げてずっと言ってますけれども、また引き続き前回に引き続きで、はい、今回もそこを掘り下げたいと思います。まあ前回ね、その脳タイプと、まあ特に右脳三次元をテーマにやりましたけれども、パフォーマンスも高い、メンタルも強い、やる気もある。はい。ポテンシャルも高い。なのに、生み出してる成果が望ましくないみたいな。でもそんな時って、例えば今度 B ブレインとかない、買った時に、管理者ってどう対応してるかっていうと、多分、指摘しますよね。
はい。
この、悪い部分を指摘しますよね。特にこれが左脳系、左脳三次元とか左脳系は、やかましく、多分、ダメ出しをすると思うんですよ。
ああ、はい。やりそうですね。
はい。でもそうじゃなくて、うまく、自分の特性を生かせてないっていう、生かせてないんですよね。と、それと、今の自分の状態が、の、まあ、数字ですね。その脳タイプの数字によって、そう、アプローチが違うっていうことなんですよね。こう変えていかなきゃいけない。で、まあ、ずっと右脳三次元をこう、ずっと、前々回からずっと掘り下げていってますけど、右脳三次元の場合はエネルギーが高いと言います。だから放っててもエネルギーが高いので、やっぱりこう行動的になるんですよね。うん。で、右脳三次元の強みってリスクにびくともしないんですよ。はい、リスクを恐れないんですよ。と、新しいことにガンガンチャレンジできるんですよね。
うん。
うん。と、多少こう難題があっても、それをこう、やりきれるっていうか、まあ、だからこう、特に新規事業とか新規プロジェクトの立ち上げっても、もうありとあらゆることがあったりとか、あと、もういっぱい失敗繰り返すじゃないですか。もうやらかしとかいっぱいあるじゃないですか。
はい。
で、これが、左脳系とかってなると、もういちいちメンタルに影響来たりとか、消極的になるんですよ。怖くなって。失敗するんじゃないかとか、はい、もっと次は大きな失敗が来るんじゃないかとか。うん、でそこが、右脳三次元っていうのは、もうやってみないと、とか、
うん、
いや、その最初だからこんなね、当たり前じゃんみたいな感じで、こう、全然びくともしないんですよね。で、こう、そこを立ち上げていけるっていうのが、その立ち向かっていけるっていう強さっていうか強みがあるんですけど、そんなにもエネルギッシュなのに、成果が、につながらないってなんと悲しいこと。でもそうしたときにそのパフォーマンスが高すぎる人の場合っていうのは、その、右脳三次元が発揮されすぎて、やっぱどうしてもパフォーマンスの質とか、その目的意識とか、その、うん、なんていうかな。うん、そういうものが、こう、もうちょっとその、丁寧にやるとか、慎重にやるとか、その、情報を精査してやるっていう、そういう、まあ、慎重な面ですね。特に左脳系的な、左脳二次元的なところ。物事をこう、細かく、丁寧にやっていくとかですね。そういうコツコツやるっていう部分が、やっぱりどうしても弱くなるので、そういう、右脳三次元が高く、かつ、もうメンタル状態も安定で、やる気もある。で、パフォーマンスも高い人への対処方法っていうのは、やかましく起こることじゃなくて、制約をかけることなんです。要は、ブレーキを踏むっていうことです。ちょっとスピードを落とすっていう、パワーダウンするっていうことです。パフォーマンスを下げることが、成果につながるんですよ。
意外なやり方ですね。
意外です。で、一気に、当社の場合は、 もう本当まさにその事例がありまして。それ一気に、右脳系の人が半年後全脳タイプになりました。たった半年の、たったその一言ですね。はい。で、本人に対する制約をかけるっていうか、制御する。要は、パフォーマンスを落とす。頑張らなくていい。だけど、これだけしっかりやってみようね、という、その一言で、全能タイプになって、格段にミスとか、やらかしが落ちたんです。で、一番驚いてたのは本人ですね。自分が一番苦手とする部分、そのコツコツの左脳二次元的なところ。はい。苦手だったところが、やれたというところで、ものすごく自信がつきますね、本人が。
へえ、すごい効果ですね。その一言でも
まあ、その逆に、例えばメンタルが弱くて、
う。はい。
脳のパターンで言うとですね、脳タイプで行くと、この超ベテラン層ですね。
はい。
もう長年も慣れてる人っていうのは、脳タイプで言うとですね、L 字型になるんですよ。
L 字型、はい。
はい。これどういうことかというと、まあ、脳は4つの領域なので、上下左右でこう、ちょうどマスを切るとですね、左側が、上が左脳3次元、下が左脳2次元、右側が、上が右脳3次元、下が右脳2次元っていう、こう、4つの領域になるんですけど、L だから、左脳が両方ですね。と、右脳二次元。
はい。
で、この L 字型になるんですよね。こう安定的にもそつなく仕事はやるんですよ。自分のことも。で、ちゃんと人々の目配りもできて、もう本当にこう普通の落ち着いた方っていうのは、このベテラン層っていうのはこの L 字型になりがち。だけど、右脳三次元がもう極端にちっちゃくなるんですよ。つまり新しいことへのチャレンジをしない。リスクを負わない。もうとにかく無難な線でいく。もうまあ、いわゆるコンフォートゾーンどっぷりっていうことですね。
こんな L 字型のパター
はい。
ン、初めて聞きましたけど、そうなんですね。
ほとんどです。で、そつなく無難に自分の仕事はきっちりやるっていう人ほど、もうこの L 字パターンになります。で、大体、じゃあそういう人で、結構まあ、メンタルが、まあ強い人は、まあ、もちろんパフォーマンスも安定してるんですけど、50から60の間ぐらいで。で、メンタルがちょっと弱い方ですね。とか、特に女性で更年期が出始める40代後半から50代ぐらいの方っていうのが情緒不安定になって、仕事はとにかく、まあ、出る、ちゃんとそつなくはやれてるんだけど、こう、診断的にはメンタルが落ちてて、やる気も落ちてるんですよ。で、パフォーマンスがだいたい30代とか、パフォーマンスも落ちてます。で、なんか新しい仕事とかなんか役割をお願いしようとすると、拒否ります。いやーって。もうちょっと自分はもうっていう、こう、すごく消極的になって、やっぱ自分に自信がないんですよね。ただ、こういう人を、メンタルは弱いまま、パフォーマンスだけ上げるっていうことが、できました。
おお、そんなことできるんです ね。
できました。半年後に。パフォーマンスは一気に半年後に50いくつになりました。30いくつから。
すごい数値の上がりようですね。
はい。そうなんですよ。で、ここはどういう声かけの仕方をするかっていうと、そつなく無難にやるっていうのはですね、やる人っていうのは理性とかモラル感とか、こう社会性が高いんですよ。こう、人から、ね、こう、なんていうの、妙な行動を取らないっていうんですか。こう、ちゃんと社会人として、こう、集団の中に、こう、溶け込むような、なんていうんですかね、外れるような行動をしないというか、要はもう、きちっと、こう、理性を働かせてね。で、そういう人が、そういう人って、診断結果で言うと、人間脳がある程度高いんですよ。そしたら、声かけはですね、どういう声かけをするかっていうと、メンタルは、弱い人は、メンタルが低い人が今日の明日ので一言でパッと変わるっていうのはなかなかないです。特に二次元脳が高い人。見たときにさ、脳のバランスが二次元、三次元ってあるんですけど、二次元脳が 高い人っていうのは執着するから自分の考え方に固執するので、変わ
う
るのに自己変革にものすごく時間かかるんですよ。でも、人間脳がある程度数字がある人には、声かけを、の仕方をちょっと工夫すると、メンタルが弱いけれども、パフォーマンスは爆上がりするみたいな、ということができます。その人間脳をくすぐるような声かけをするんですよ。そう。人間脳っていうのは社会性のところなんですよね。
はい。
とか、自分のこう、その理性とか、自分の中の言葉の定義っていうかね、あり方の定義。つまり、信条とか信念とか、ビジョンとか、指針とか、理念とか、そういうものですね。目的、目標とかっていうもの。はい。ここをくすぐるようなことを言うんですよ。
くすぐる。
はい。例えば、ベテラン層だから、その、社長さんとかから、の、こう、期待値とか、こう、長年付き合ってるから、もう、信頼関係っていうのがあるじゃないですか。で、そこを、やっぱりこう、全面的に出して、あなたを信頼してるよ、という言葉がけなんですよ。で、そして、はっきりと、こういうことをやってほしいんだ、ということを伝えるんですよね。したら、メンタル弱くても動いてくれるんですよ。はっと気づいてくれて。もちろん、ちゃんと本人の今の状態に、まずは入り口としては、もう、最初はもう、まずは感謝の気持ちから入るんですけど、今まで本当にこう、ありがとうというところで。はい。承認から入って、人間脳を、ちょっとこう、つつくっていうか、こう、いじるようなところ、もうちょっとそこ、人間脳に、こう、響くような言葉がけをしていくと、はい。メンタルが弱くても、パフォーマンスが上がっていく。そしたら、それを続けていくと、やる気も上がって、後からついていくんですよね。やる気も上がります。
いやー、面白い。その声かけ、大事ですね。どう声かけていくか。
そうなんですよ。で、そういうのを、この診断、まあ、集団っていうか、組織に導入する場合ですね。この B ブレインを導入する場合には、やっぱりこう診断して、まあ個人への、まあ、個別読み解きをして、さらに本人のからヒアリングしながら、この診断状況と本人の中にあるものっていうのをこう引き出して、まあそれとこうすり合わせをして、やっぱ本人にどういうアプローチが必要かっていうのを把握して。で、それから、まあ、この人には、まあ、要は、その人専用のアプローチっていうのを、アプローチプランみたいなのが、そこで出来上がるわけですよね。その後に。と、会社側とか上司側が、その人に対してどういう期待値があるのかっていうのが、あまりにギャップがありすぎると段階を経て設定していきますけれども。でも、そういうことが、ほら、全然わからないから、リーダーとか、経営者さんとかは、もう、とにかく自分の主観で、ポンとこう、言ってはならぬ禁止ワードみたいなのを言ってしまって、もう台無しにしたりとか。もうイライラして、ちょっとパワハラチックになったりとか。そう。
面白いな、その声がけ。本当にちょっとした一言でその人が変わるってことですもんね。その上
そう
司
なん
か
で
ら
すよ。
ということで。
はい。だからこっちは何もしないんですよね。だからこうやりすぎてもダメなんですよ。こう、腫れ物に触るようなやり方も絶対にダメだし。大事なことは自分でやって自分で手にしていく、その成果を手にしていくっていう。全部本人が全部一人でやっていくっていうことをどうやって作り出していくかっていうのがすごく大事。
そうですね。いや、鏡さん、本当素敵すぎます。
この B ブレインがすごいなと思って。
B ブレインがすごい。
そうそう。この B ブレインと、まあその、コンサルティングですね。そこの、こう、どうこれを活かすかって、活かし方ですね。どんなにツールが素晴らしくても、まあ素晴らしいツールは B ブレイン以外にもたくさんあるけれども、これを本当にどうやって一人一人に、こう、うまくこう、マッチさせていくかっていうのが、ただの判断材料にしてたら意味はないんです。それは。ジャッジする材料じゃなくて、どうやって活かすのかって、活かす材料にしていかないとツールは。
本当ですね。 もうぜひ、興味ある方は、どのようにしたら申し込みですとか、問い合わせできるんでしょうか。
はい、概要欄にメールアドレス出しておりますので、直接私にの携帯にお電話いただいても構いませんし、メールでちょっといろいろ話聞かせてもらいたいとかっていうのを、今はですね、メールで問い合わせいただきますと、はい、日程調整させていただいて、ズームでお話しさせていただければと思います。はい。
ぜひご興味ある方、メールで問い合わせをしてみてください。
はい。
かがみさん、今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。